サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます、ケアライフハーモニー坂井上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。久保さん、入院のね、相談員とは別にですね、はい、まだやっぱりケアマネの業務とか非常勤でやってはるじゃないですか。
はい、やってます。
でやっぱりちょっとコロナ禍でこういろいろいろんなことありながら、はい、業務とかやっぱり大変やったりします。
はい、業務はね、もうね、ずっと大変
ずっと大変です。
ずっと大変、ストレス。
肌から見てる以上にやっぱりケアマネさんってすごい大変やなっていう。
そうでしょう、
はい、なんかこう家族さんの代わりとかね、
そういう時もありますもんね。
見えないところですごい大変やったりするんでね。
そうなんです。
でその中で効率化できるようなね、はい、業務がちょっとないのかなということで、はい、ゲストをお越しいただいておりますので、はい、ご紹介の方よろしくお願いします。
はい、今日はグローリーケアプランセンターから主任ケアマネージャーの田中大樹さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
田中さんも今ケアマネでケアプランセンターを運営されているということ で、はい、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私は堺市北区で、グローリーケアプランセンターという事業所で、はい、主任管理者ですね、主任介護支援専門員をしております。はい、田中大樹と申します。はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。あと普段はどんな感じでお仕事をされてるんですか。
そうですね、はい、うちはケアマネージャーだけの事業所なの で、
あ、そうです。
もう居宅だけの、はい、本当にもうケアマネ一本で、
はい、はい
はい、事業所しておりますので、本当にもうザ・ケアマネの、
ザ・
ケアマネの仕事
で。
ほら、やっぱり併設してたらね、なんかそのほら、ケアマネでやっても、他のその併設の仕事を手伝ったりとかね、ある人もいるのかなと思うんですけど、
もうザ・ケアマネの形でね。そうですね。だから、僕はちょっと、はたから見てね、大変やなっていうのはあるんですけど、実際、久保さんもケアマネ業務されてるんでね、ちょっとどの辺が大変なんかなっていうところもね、
はい、
ちょっと盛り上がっていただきたい。
盛り上がると思います。
そうですね、いろいろ思うところ、
はい、
田中さんは、はい、事業所では一人でケアマネージャーされてるんですか。
いえ、もともとずっと一人ケアマネだったんですけども、はい、去年の4月から私 の、 妻がですね、はい、ケアマネージャーになってもらいですね、二、はい、人体制で
今
しているんです。そうなんです、そうなんです。
ご夫婦でケアマネージャー。
そうなんです。だからもう日々もう、はい、喧嘩が絶えないですね。
パワーバランスどうなんかな。
パワーバランスはやっぱりそうですね、はいはい、僕もやっぱりこう管理者としてね、はいはい、やっぱり譲れないとこもあったりするので、
はい、
言わせてもらうんですけど、やっぱり向こうも、はい、同じテンションで帰って言い返してくるので。
ああ今までは介護の仕事されてて、
もともと看護師で、看護師で介護施設で看護師してたんですけども、なかなかケアマネージャーはもう最近どこの事業所も不足してる
ので、そうですね、
うん、でそれでもう何年か前からもううちも求人しててもなかなか来ないんで、ちょっと取っていただけないかと相談しまして、
取っていただけないでしょうかみたいな。
そうですそうです。でやっぱりね、勉強する期間もね、結構やっぱり1年以上はやっぱかかってくると思うので、
はいはい
はい、早めに早めに。
いやそうですか。
そうなんですよ。なので2人ケアマネージャーで今やってるんですけども、
でも、まあ、職場でも、悩みも共有できたり苦労も共有できたりするだろうし、家帰ってもそんな話
しますね。やっぱりその仕事の話、利用者さんの話とかで、はい、相談し合ったりとか、やっぱり向こうはやっぱり看護師なんでね、
はいはいはい、
なので僕の方からもやっぱりよく質問とかできるし、向こうもやっぱりその事業所 の、 その社会資源のこととかで、やっぱ相談かかってくる時もあるんですけども、それでお互いこう仕事終わってからでもそういった仕事の話ができるんで、僕は別に仕事の話嫌いじゃないんで、むしろしたい方なんで、家でもそういった仕事でね盛り上がったりはできるんですけども、
お互いちょっと不得意な分野をこうカバーし合えるような 関係性って
ですね。そうです、はいはい、
なるほど、
よかったですね。
ちょっと心配になってきたんです
けど、
そうですか、はい、そこで活躍されてるということで、はい、 から見てね、すっごいケアマネさんいつも忙しそうにしてるなっていうのがあって大変やろうなと思うんですけど、実際のところの業務でどの辺が時間かかったりこうしてるんですかね。
いやもうそれ書類じゃないですかね。
書類作成で、
はい、
あなるほど。
もうそれが一番時間使うと思います、うん、モニタリングとか、うん、神経科とか、まあ、アセスメントも、うん、もう全部ですよね。
全部かかりますね。
全部です。
あ
同じことばっかり書いてるやんって思ったりするし、ね、
本当そうですね。やっぱりその、はい、うん、作成しないといけない帳票っていうのがたくさんありまして、
はいはいはい、
でしかもそのクオリティも結構求められてくるんですよ。
あそうなんです。
で適当に書いてたら、はい、あのケアプラン点検の時にですね、はい、なんじゃこれってなる話なんです、
はい、
もうあのだからその、はい、ちゃんとその分析できてないとかもうダメ出しがいっぱいかかってくる。
ちょっとシビアなこと言われるんです
か。言われます
言われます。
泣かされますよ。
なのでこうて、まあ、当たり前ですけどやっぱり適当にできない仕事なんで、はいはい、やっぱりあのそれぞれの帳票を一つ一つ作るのに本当時間かかってくるんで、
はい、
やっぱちょっとでもそれをこう時間軽減というか、はいはい、まあ、精度上げながら軽減できることはないだろうかと常々考えてまして、
はい、
で今日 の、 あの話題になるんですけども、 ICT の、うん、あの導入について、まあ、昨今、はい、あの ICT っていろんなところで耳にする機会が急に増えてきたかなと思うんですけども、
は
い、まあ、基本的に ICT っていうのはもう前からねあったんですけど、
はい、
介護業界にあまり馴染まないかなと思ってて、
はい、
対利用者さんってやっぱりご高齢の方でね、
はい、
あの支援するのもあの直接デジタルの話じゃなくてね、
はいはい、
やっぱり対人間同士での支援になるので、
うん、
ICT はあんまりこう不向きだなと今でも思ってる部分はあるんですけども、
はい、
コロナ禍になって、
はい、
突然こう Zoom のアプリを使うようになったりとかですね、メールを使うようになったりして、
はいはい、
その中ではこんな便利な仕事のやり取りがあったのかと。
あなるほど。
他の業界ではそういったものが今までもずっとあって、はいはい、ずっと使い続けてきてるものではあるんですけども、
はいはい、
我々の業界に入って馴染まなかったっていうところがあると思ってて、
はいはいはいはい、
でもやっぱりこれだけ人との距離を空けなさいとか、
うん、
集まらないでくださいとかいう話になる中で、
はい、
Zoom をあの使うようになったりとか、
はい、
対事業者さんとのメールでやり取りするようになってからですね、はい、効率よく仕事ができるようになってきたのかなと、
はい、あなるほど、
思うようになりました、
はいはい、
今まではもう本当にアナログな世界で、
はい、
それだけしか見てなかったんですけども、
はい、
要は何かといったらそのコミュニケーションツールとしたらもう電話を使う、うん、ファックスを使う、
はい、
もうこの2択だったと思うんです
ね。もうファックス、はい、今もファックス
、ね、
残ってますけど、
まさしく、はい、
2択ですね。
まあ、それか直接こう対面で会いに行くとかですね、
はいはいはい、
もうコミュニケーションツールしかなかったと思うんですけど、
はい、
実際あのもう昔からあるメールとか、
うん、
で最近できた、まあ、LINE も本当に昔からあるんですけども、
はい、
LINE とかも Zoom とかっていうのを使うようになって、本当にこう効率よく全部が全部ね、
はい、
あの効率できることがいいわけではないと思うんですけども、使うようになって、
はい、
もう僕はこれがないとちょっと仕事ができにくいなと、
はい、
思うことが、
もう一回そっち行ってしまえば、
そうなんですよ、
もう戻られ
へん、もう戻られへんと、
はい、
逆に言ったらこれ、
はいはい、
別になくても仕事できるじゃないですか、はい、今まで通りのやり方でね、
はい、
アナログな世界の中で仕事もできると思うんですけども、
はいはい、
一回これを活用しだして、
はい、
あ便利だなと思ったら、
はい、
もう前の電話ファックスばっかりの仕事にはなかなかもう、
はい、
そうですよね、
戻らない、
事業所さんに一つ一つ連絡していたら、はい、もう7個事業所あったら7回同じ電話せなあかんのですよ。でそこでちょっと違うことを聞いてまた調整し直してたら、もう1日かかったりするし、それやってる間に次の問題が起こって、もうずっと電話っていう時もね、ありますもんね。
そこら辺のストレスやっぱ半端ないみたいな、
はい、もう耳痛いですもん、電話してたら
痛い。
そんな中、はい、やっぱりそのメール、LINE
を、はい、
や Zoom ですね、
はいはい、
を使うことで、要はもうなるべく電話を控えましょうと、
はい、
いうことを、はい、まあ、はい、今日はちょっと皆さんにお伝えできたらなと、特にケアマネさんに僕は言いたくて、
ケアマネージャーさんへね、
ベテランの方がね、ケアマネさんされてる方多いんで、ちょっとどうしてもそういう ICT が
苦手
っていうね、
もちろんもちろん、
やっぱ電話で十分やっていう方いらっしゃると思うんで、うん、そこの電話の、ね、メリットデメリットから
ちょっ
と教えていただけたらと思うんですけど、
そうですね、
はい、
まず電話にももちろんメリットがたくさんあります、
はい、
やっぱりあの誰でも簡単に使えると、
はい、ね、
まず使えない人はもう
ほとん
ど、はい、もう昔からあるもんなん
で、ね、使ってますから、
はいはいはい、
あと相手と直接会話ができる、うん、 できますよね、あの目的の方と直接会話ができるっていう、急を要する場合にとても便利で、急ぎの時とかは電話してね、あの相手に要件伝えたりとかできますし、あと1対1のコミュニケーションがあの測りやすいっていうところであったりとか、あとお互いの感情が伝わりやすい、やっぱり声に対してもトーンによって緊張してるのか喜んでるのか悲しんでるのかっていうのがすぐ分かったりとかですね、あとやっぱり相手のその反応を見ながら自分にコミュニケーションを変えたりすることもできると思います。あと傾聴に向いてるかなと思いますね。ただやっぱりデメリットも電話のデメリットもありまして、やっぱりこう直接こう喋らないといけないですよね。黙ってはなかなかその通じないですし、あとはやっぱり相手の時間を拘束すると、
これは大きいですね。
自分が書けるじゃないですか、じゃあ相手取るとしたら相手の足止める、耳止める、手を止める、これは結構あの負担があるかなと思うし、相手の予定がわからない中でこう突然かけたりするわけなんで、相手が何してるかわからない状態でかけるじゃないですか。
大丈夫ですかとは言いながらもね、なかなか
そうです、
大丈夫です
大丈夫、そうよく言われるのがやっぱりその、今お電話大丈夫ですかって言われるんですけど、いや無理ですとはなかなか言いにくいですよね。
嫌なやつみたいな
無理って言いたい時もあるんですけど、
よっぽど急やったらね、あれですけど、
そうですそうです、
時間奪われます。
やっぱりこう急にかけてもつながらないこともありますよね。これがやっぱり僕たち多いんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、
やっぱりこう利用者さんのお宅に訪問してる、病院に行ってる、役所に行ってると、いろんなこう訪問先で、あと移動もありますよね。移動の時なんかね、電話も取れないことも多いと思うし、まあ例えば車運転してたら止めてかけるとかしないといけないですし、利用者さんのお宅でも面談中にかかってきても、まあ取れない時もあるじゃないですか。よっぽどの時は取ったりもすると思うんですけども、基本的にやっぱりなかなか相手のコミュニケーションを止めてしまうんで取れないこともあると思うし、だから逆にこう向こうからその電話かかってきててね、かけ直す時にも、じゃあ今度逆に相手がもう取れなかったりする場合もあったりするんで、
テレコいっぱいあります。
あるでしょ、
あるある、
テレコいっぱいあります。
テレコが本当にあの電話の場合は着信利益残ってるんで、
ありますあります。で、あのこれね、見させていただいて、メリットにも1対1でのコミュニケーションって書いてるんですけど、それがデメリットになることってあるんですか？
そうですね、やっぱりその、対1人としか会話ができないっていう意味でのデメリットですね。
あ、なるほど、
今時そのグループ電話もあったりするかもしれないんですけど、基本は1対1での話じゃないですか。先ほど久保さんおっしゃったように同じ内容を伝える時って、やっぱりみんなでこう話できたら話は、スムーズなんですけど、フットコールにつき大体1人じゃないですか、なのでそれも同じことを言う時にこうデメリットかなと思いますね。あと大体、あの文字化できない、今時例えばアプリで喋ったことが、テキスト入力になったりする場合もあったりすると思うんですけど、基本的にはなかなかそこまではできないっていうところと、あと内容を記録しにくいですよね。喋ったことを電話の中での記録、やっぱり喋って聞いたことをもう一回自分で打ち直さないといけないと思います。例えば支援経過においてもやっぱりそうですね、電話かかってきた内容をもう一回自分で思い出しながら、
そうですね、
支援経過に言語化しないといけないというところがデメリットかなと思います。あと資料が添付できないですよね、電話だったらね。
逆に見ながら話す方が話し早いとかね。
そうですね、あと勘違いとか聞き間違いがあるとというところがデメリットかなと。そんなところが電話 の、ね、あのデメリットであって、メリットもあるんですけど、デメリットもあるかなと思いますね。
メールとか LINE を使い出すと、これまたまたメリットデメリットがあるということですよね。
そういうことですね、
ちょっとその辺教えていただきます。
やっぱりこれもメリットデメリットちゃんとあって、まずメール LINE のですね、メリットなんですけども、まず喋らなくていいというところで、僕あの結構喋りがそんなに得意じゃなくて、やっぱり利用者さん、家族さんと喋る時も言葉に詰まったりする時もありましてですね、やっぱり緊張し、結構するタイプなんで、でも一番大事なとこなんですけど、喋らなくてもよくて、相手にこう気持ちを伝えることができると、言語でね。次はそのあと相手の時間を取らないというところですよね。メール打ってそれを送ったら相手のタイミングでこう見ていただけると、
手空いてる時にね。
そうですね、 ということなので相手の予定は関係ないんですよね。もう相手の好きな時間にも見てもらったらいいわけなんで、
はいはいはい、
あとやっぱり報告に向いてるかなと思いますね。報告に、
はい、
うん、あと1対1以上でのコミュニケーションが図れるということで、例えばグループラインとかですね、はい、まあ、皆さんもやってらっしゃると思うんですけど、はいはい、1人が投げたことに対して複数人が承認できるっていうところで、はいはい、1対1以上でのコミュニケーションが図れると
、図れるということですね、うん、
はい、あと文字テキストですね、文字が残るということですね、
は
い、
うん、
でまあ、だから残った文字が記録そのものになったりとか、はい、メモ帳代わりにもなったりするんですよ、
はい、
うん、要は見返しすることができたり、
はい、
うん、見返す時間の管理にもなります、はい、時間日付の管理にもなります、はい、いつどこで連絡取れたか
と、ね、いつ言ったとかね、うん、その辺が残ってますもんね、うん、
だからその電話でのデメリットのところにある、うん、はい、勘違いや聞き間違いっていうところが、うん、ここでなくなります。
ないっていうことですよね、
はい
はい、はいはいはい、
うんうん、であと、うん、これはめちゃくちゃ大事なんですけど、資料が添付できると、
はい、
もうこれめちゃくちゃ大きくて僕今、うん、あの利用者さん家族さんでスマホ使ってる方とか で、はい、であのメールとか LINE 交換させてもらってる方には、はい、まあ、やっぱりこう社会資源提案するときに、はい、もう資料添付です、もう
そうですね、
ほぼほぼ資料添付です。
あ、まあ、はいはい、
アナログな世界でやったら、うん、例えばこの事業所のパンフレットとか、はい、持ってお渡しするっていうのが、まあ、通常であると思うんですけど、はい、もちろん今もそれやってますよ、
はいはい、
やってるんですけども、はい、資料添付の方がめちゃくちゃ早いですね。
そうですよね、うん、
そうですね、
はい、都合いい日に持って行ってみたいな、すごい時間かかりますもんね。
でしかもたくさん送れるじゃないですか。
そうです、ね、
無制限に、
はいはいはい、
うん、だからそれを家族さんの好きなタイミングでこう社会資源見ていただけるということになりますね、
はい、
うん、あと聞き、ま、勘違い聞き間違いはほぼないというところで、まあ、読解力試されるところもあると思うんですけども、
はい、
まあ、例えばメールでも LINE でも過去のコミュニケーション履歴見ながらですね、もう一回整理整頓することもできると思うので、はい、あの時こんなこと言われたよなってまた見返すこともできるじゃないですか、うん、記録をね、
はいはいはい、
で僕はその文字テキストが残ったり記録そのものになるっていうところがとてもメリットあって、
はいはい、
僕はもうこのやり取りを経過記録に貼ってるんですよ、
はいはい、
文字をコピーして、ただそのままこう支援経過に貼りに行くのじゃなくて一回メモ帳に落としてですね、パソコン上のメモ帳機能をもう僕は最大限使ってます。介護ソフト以上にメモ帳を使ってるんですけど、一回そこに貼り付けて、でそれでちょっと文体整えて、そうです、そうです、やっぱり向こうもあのほぼ喋り言葉でこう記録が上がってきたりしますので、一回メモ帳に貼り付けて、で支援経過記録用に文章を整えて、
はい、
それをまた今度コピーし、まあ、もしくは切り取りでもいいんですけど、
はい、
切り取って支援経過にポッと貼ると、
あ、はい、そうですね、
そしたらもうあの見栄えがすごく良くな
る。その1から入力するよね、もう8割ぐらい出来上がって
る。そうなんです、ね、そうなんです、
1割ぐらい直して直しするだけでいけるみたいな。
そうなんです、うん、でそこの、記録の、はい、いつそのコミュニケーションを取ったかっていう時間も残ってるじゃないですか、メールにしても、
はい、
LINE にしてもですね、
はいはいはい、
なのでその時間の把握とか、うん、あの日にちの管理とかもできやすいので、うん、本当にメリットはあるかなと思ってます。ただデメリットもちゃんとありまして、
はい、
もうちゃんとこのデメリットは、はい、説明しようかなと思うんですけど、
はい、
やっぱり使えるようになるためのハードルもやっぱりあると思いますね。やっぱりこうパソコンスキルで、まあ、そんな大したこともないんですけど、うん、やっぱりメールアプリ、 LINE アプリ、はい、Zoom アプリがちゃんと正しく使えると、
はい、
で正しく入力できると、
はい、
いうところが、うん、あの必要最低限の条件になってくるかと思います、
はい
はい、あとやっぱり相手の表情や感情がもうなかなか見えないですよね、
はい、
まあ、LINE でやったら頑張ってスタンプ貼るとかその絵文字使うとかするんでしょうけど、ちょっとビジネスにあんまり向かないかなと思いますね、
はい、
あとやっぱり急な場合の対応ができないですよね、はい、こう、はい、急ぎの時にメール送って急ぎなんですぐ見てくださいってやっぱり言えないし、
あ、
まあ、はい、LINE やったらまあそれがもうちょっとあのすぐね、あの、まあ、メールでもその通知設定してたらまあ分かるんですけども、
はいはい、
電話よりもちょっと反応リアクションはちょっと遅いかなと思います、はい、反応が分かりづらいっていうところで、はい、自分が送ったメールもしくは LINE とか、うん、はい、送った時に相手のリアクションもやっぱり大事なわけなんですけど、まあ、やっぱりそこがちょっと想像するしかないというかですね、なんかそこがちょっと分かりづらいんで、
はい、
やっぱりそれはデメリットかなと感じてますね、
はい、
あと良くも悪くもテキスト文章が残るということですね。良くも悪くもですけど、そうそうそう、もう一回投げたらもう取り返しつかへんし、ここはですね、
ここ怖いですよね、
ここ怖いんで、はい、気をつけてるのはやっぱりその、はい、まずは自分の場合は文章を作って、はい、で件名も作るじゃないですか、はい、で相手のアドレスを一番最後に入れます、はいはい、そうすると誤送信がなるべく防げるようになるというか、はいはいはい、いきなりこう相手のアドレスを先に入力するよりも、はい、まず文章を作って、はい、で件名作って文章を作って最後にちゃんと相手のアドレスを選択するというところで誤送信
気をつけて
気をつけるところかなと思いますね。一回送ってしまったらやっぱり個人情報なんで、あと LINE やったらその相手の名前を変えることもできるじゃないですか、自分の方
で、
はいはい
は
い、
できますね、はいはい、
それをして誤送信防止することもできるかなと思いますね。ただそういったことをまだまだ知らない方も多くいらっしゃると思うんで、そういったところはまた後で説明できたらと思うんですけども、あ、はい、うん、であとはやっぱりデメリットとしたら相手がメールを見たか確認できないですね。で反応がなかったりするときはやっぱりこう見逃スルーされてることもスルーというかね、どっかの他のメールの間にこう埋もれてしまったりとかもあると思いますね。本当に大事なことはメールで送ってさらに電話しないといけないのかなと思ったりもするんですけど、はいはい、あとやっぱり複雑な背景原因を伝えにくいっていうところで、はいはい、やっぱりなかなかこう文章で伝えにくいことも多いじゃないですか、はい、この介護業界ってその利用者さん、はい、家族さんの心情を代弁したりとか、はい、相手に伝える時ってなかなか文章に言語化しにくいっていうところがあったりするので、やっぱそういった時はちょっとメール、LINE はちょっと不向きかなと思いますね。 あとやっぱり迷惑メールとか、はい、ウイルス あの侵入の被害っていうところもやっぱりあろうかと思いますね。これの対策としたらまず迷惑メールの設定をして、迷惑メールはもう開けずにすぐ捨てるというふうにしたらいいと思いますし、例えば G メールやったらもうほぼほぼ迷惑メールは来ないですね。事前にブロックしてると思います、はいはい、ただあとやっぱりデメリットとしたら傾聴に不向きかなと、相手の気持ちをゆっくり聞くってことはなかなかテキストではできないかなと思いますけれども、言葉よりも文章で話聞いてもらいたいっていう人もやっぱりいらっしゃるにはいらっしゃるので、
なんか家族さんがもうお仕事遅くって、帰ってくるのが遅くって、もう事業所してる間に連絡取れないけど、終わった後にちょこっとメールなり LINE なりもらってたら、次の取り掛かりが早い時もありますもんね。
そうですね、やっぱり平日お仕事ね、なさってる家族さん多くいらっしゃるので、メールとか LINE とかすごく喜んでいただいてますね。はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。